聖書を朗読いたします。ヨブ記第12章7節から13節です。新共同訳では旧約の790ページです。旧約790ページ、ヨブ記第12章7節から13節まで。獣に尋ねるがよい。教えてくれるだろう。空の鳥もあなたに告げるだろう。大地に問いかけてみよう。教えてくれるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。彼らは皆知っている。主の御手がすべてを作られたことを。すべての命あるものは、肉なる人の霊も御手のうちにあることを。耳は言葉を聞き分け、口は食べ物を味わうではないか。知恵は老いた者と共にあり、分別は長く生きた者と共にあるというが、神と共に知恵と力はあり、神と共に思慮分別もある。主なる神を信じて生きるヨブは、悪魔の試みによって強盗に襲われ、災害に見舞われて、使用人も家族も財産も失います。自身も大きな病気を得て、誰か見分けられないほどの姿に変わってしまいます。ヨブが大変な事情の中に置かれたことを聞いて、見舞い、慰めようとして、まず三人の友人がやってきます。そして彼らなりに精一杯の言葉を代わる代わるに語りかけます。今日の第十二章は、友人の一人でありますソファルの声かけに対するヨブの応答です。苦しみの真っただ中でうめきながら発するヨブの言葉を、友人は11章の3節で無駄口と言い、またあざけりの言葉とも言います。ヨブの言葉は、訪ねてきた友人に対してというよりも、主なる神に対する訴えであったわけですけれども、友人は彼なりにヨブを説得しようといたします。特に第10章におきましてヨブは、主なる神に対してあなたと二人称単数形でまっすぐに呼びかけています。第10章の18節ではこのように言います。なぜ私を母の胎から引き出したのですか。私など誰の目にも止まらぬうちに死んでしまえばよかったものを。10章18節です。主に対してすがりつくように問いかけます。主はなぜ私をお作りになり生まれさせられたのか。自分の生まれてきた意味についてはもちろん、人間を創造なさった主のお考えそのものをどうか明らかにしてくださいという訴えかけです。今日の第12章7節から13節でヨブは、友人への応答の形で、まずあらゆるものをお作りになったのは、主なる神でいらっしゃることを語ります。7節、8節です。獣に尋ねるがよい。教えてくれるだろう。空の鳥もあなたに告げるだろう。大地に問いかけてみよう。教えてくれるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。7節で言われます獣。これは同じヨブ記の後の方、第40章15節では、カバ、アフリカにおります大きな動物のカバを指しています。私たちが普段見かけることも、会うこともない野生動物の代表です。 野の獣たちも空の鳥も大地もまたその上に生きる者たちも海の魚も皆それぞれ主なる神がすべてをまた自分たちをお作りになったことを知っています。これは作り主なる神を侮り軽んじるすべての人に対する痛烈な皮肉でありまた批判でもあります。しかし同時に作り主なる神を心から信じ崇めてきたヨブが真剣に悩んでいることの告白でもあります。すべてのものをご意志を持ってお作りになり祝福をしてくださった主なる神がなぜご自分の民を苦しみに合わせられるのかという問いです。これは呼ぶ記の主題と関わることであり、また信仰者が生涯にわたって問い続けるべき祈りの課題でもあります。九節十節です。彼らは皆知っている。主の御手がすべてを作られたことを、すべての命あるものは、肉なる人の霊も御手のうちにあることを。肉なる人と実説にあります。これは、聖書が人間を言い表すときに、旧約、新約を通して用いる特徴的な表現です。モーセは神に対してしばしばすべて肉なるものに霊を与えられる神よそのように呼びかけて祈りました。人間はもともとは土くれです。主なる神が息を吹き込んでくださることによって初めて生きるものとされました。このことは、ただ心臓が動いて血が流れるということではなくて、神を仰いで生きる。自分たちが作られたものであることをわきまえて生きるということでもあります。誕生の時だけでなく、その後も、すべての時において、主ご自身が支えてくださらなければ、ほんのわずかの間さえ私たちは生きることはできません。それが今日の呼ぶ記第十二章実節で、すべての命あるものは肉なる人の霊も見てのうちにある、こう言われていることの背景であります。本当にこの世のすべてのものは、そして私たち人間は生まれてくることも生涯を終えることも作り主なる神のご支配のうちに置かれています。そのことはただし神は気まぐれに人間をはじめご自分の作られたものを取り扱われるということとは全く別のことです。この言葉は地上に生まれてくる前からまだ影も形もない時からそしてこの世界が作られる以前から私たちは神の救いのご計画のうちに置いていただいていたということを語ります。健康を完全に損ない、あらゆる財産を奪われてしまってもなお、ヨブの中に消えることなく灯っていた信仰に、私たちはこの言葉によって触れることができます。11節から13節です。耳は言葉を聞き分け、口は食べ物を味わうではないか。知恵は老いた者と共にあり、 分別は長く生きた者と共にあるというが、神と共に知恵と力はあり、神と共に思慮分別もある。一般的には、知恵は重ねた年齢や体験の数に比例して増し加わるものと思われています。けれども、ヨブ記は、聖書の他の書と同じく、知恵について、主なる神を深く信じること、また、主との深い関わりの中で生きることとして捉えています。同じヨブ記の少し後のところですが、第32章の9節に記されたことは、今日の御言葉と共通の理解に立っています。これは4人目の友人として登場いたしますエリフの言葉です。彼はこのように語ります。第32章9節です。日を重ねれば賢くなるというのではなく、老人になればふさわしい分別ができるのでもない。年を重ねることで、また長く生きることで、人は誰でも皆主なる神を信じるようになるわけでは決してありません。自然に身につく習慣ではありません。また努力をして手に入れることのできる資格でもありません。主なる神によって知恵と力は与えられるものだからです。そして私たちに託された知恵にせよ力にせよ、それをどのようにして主によって喜ばれるように生かすか。今日の12章13節はそれを思慮分別という言葉で言い表しておりますが、これもまた主ご自身によって与えられる賜物です。人の手によって考えられ作り出された人工知能、いわゆる AI が、私たちの予想よりもはるかに速いスピードで各分野で実用化をされています。私たちが普段電車やバスに乗ったり、スーパーで買い物をしたり、インターネットを利用したりするときでも、今ではもう知らないうちに誰もが人工知能の恩恵を受けています。現在の AI でさえ、すでに人間の頭脳の何千倍、何万倍という働きをしています。そのような人工知能の悪用や乱用にどうすれば対応することができるか。その責任を担うのもまた、作り出した私たち人間自身です。作り主をも恐れない予想外の荒々しい出来事は、これからは従来の人間同士の間で起こることや自然界で起こることに加えて、人工知能を用いた方法でも容赦なく起こってきます。主なる神と共に歩むこと、主を見失うことなく生きること、それは私たちが神の形にかたどって作られた人間らしさを失わないために、いよいよ必要な拠り所となってゆきます。キリストの使徒は、新約の手紙の一つ、テモテへの手紙第2の1章13節から14節で次のように説いております。新約の391ページ、テモテへの手紙第2、1章の13節、14節の御言葉です。キリストイエスによって与えられる信仰と愛をもって、私から聞いた健全な言葉を手本としなさい。 あなたに委ねられている良いものを、私たちのうちに住まわれる聖霊によって守りなさい。教会とは、またキリスト者とは、聖書の言葉をプログラムのように入力されて実行するロボットではありません。御子キリストの血潮によって、父なる神様が滅びから買い戻してくださった神の宝物です。一人一人が神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿です。その私たちの中には、このテモテへの手紙第2の一章13節で語られています通り、キリストイエスによって与えられる信仰と、そして愛が注がれています。信仰にしましても、愛にしましても、私たちの誰も自分では作り出すことのできないものです。けれども、天に昇られたキリストのもとからおいでになる、聖霊なる神が、神の賜物として、神の贈り物として、私たちに与えてくださいます。私たちは、神の息を吹き込んでいただいたものです。紀元前10世紀にソロモン王の建て上げたエルサレムの神殿に勝る聖なる神の宮としていただいたものです。そのようなものとして、聖霊なる神のお守りの中で生きていくことができるように、祈り続けましょう。祈ります。父なる神よ、あなたがあなたの御一人をキリストイエスによって私たちに信仰とそして愛を注いでくださることに心から感謝を申し上げます。私たちがあなたから与えられました知恵と力を愚かな方向に用いることがありませんように、あなたがお与えくださったすべての良き賜物をどうぞ聖霊なる神の御助けによってあなたと共に置かれたものとして生かすことができますようにお助けください。来たる主の日、この年の聖霊降臨祭、ペンテコステの礼拝を待ち望みます。聖霊なる神よ、どうぞ私たちを、あなたが宿ってくださる聖なる宮として、これからも守り、導き、育んでください。横浜大岡教会があなたのご栄光を照り返す教会として立ち続けることができますようにお守りください。信仰の友らを、特に心や体の調子がなかなか整わず、また入院療養をしております友らを、あなたが支えてくださいますように、年若い友らの信仰の養いのために祈り励む教会学校の教師たちを祝福してください。あなたの御国が来ますように心から願います。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。